ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。 SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。皆さんこんばんは。7月28日金曜日、時刻は18時30分を回りました。ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの花木ヒカルです。
同じくメインパーソナリティの佐々木ユイです。
サブパーソナリティの純アリスです。
この番組はコマーシャルモデル、ポートレートモデル、レースクイーンなど様々にモデルとして活動する5人がパーソナリティを務める番組です。本日は私たち5人3人でお送りします
はい、まあ、今月はねもう暑くて暑くてね関東はもう猛暑続きでしたよね、
はい、暑かったですね。
ですよね。あのリスナーの皆さん、ね、熱中症など大丈夫でしたでしょうか。うん、まあ、のちなみに私は、うん、あの暑すぎてエアコンをつけたまま寝たんですけれども、うん、その寝た次の日に喉をやられて熱を上げてしまいました、
うん、言ってた、ね、
そうなんですよ。あの夏風邪やっぱりあの流行ってるみたいなので、うん、あの皆さんもぜひあの喉の風邪気をつけてください、うん、あの今日私のワンポイントセルフケアのコーナーではいつでもどこでもできる簡単なセロトニンアップのコツをお伝えします。はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。
気になりますね。楽しみです
嬉しい、
はい、
あのゆいちゃんはなんか SNS のフォロワー数が一気に増えたとか。
そうなんです。
なんかそんな噂聞きましたよね。
そうなんですよ。もともとフォロワー数が500人前後だったんですけど、はい、10日間で1500人ぐらいに増えました。
500人か1500人。
はい、
3倍じゃん。
3倍ぐらいそう、 SNS 強化しようと思って本気で取り組んだら早速結果が出たのですごく嬉しかったです。
なんかせっかくだからそのポイント聞きたいですね、
うんうんうん、ぜひ後ほどお話しさせてください、
うん、はい、楽しみにしてます
はい、そして今回はサブパーソナリティの純アリスさんと3人でお届けします。では純アリスさん、自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは。そしてお疲れ様です。はじめまして、純アリスです。特技はクラシックバレエと料理で、バレエは 3,4 歳の頃より趣味程度ですが今でも続けています。うん、モデル女優としての目標は見てくださる方だけではなく制作側にも愛される人になることです。8月1日よりインスタグラムにてアクセサリーを主役としたコーディネートを発信していく予定なので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。私のフルネームを入れると出るので、漢字で潤うにありなしのあり、純粋の粋で純アリスです。
うん、素敵な名前、ありがとうございます
こちらを入れると出てくるアカウント2つあると思うので、はい、最後に英語でファッションと書かれたアカウントをぜひご覧ください。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。アリスさんは後悔したことからみんなに伝えたいことを話してくれるんですよね。
そうです。
生きてるともちろん楽しいことたくさんありますけど、後悔すること辛いこともありますよね。どんなことを伝えてくれるのか楽しみです、うん、では本日もみんなで楽しんでいきましょう。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、まずは聞かせてハッピーストーリーのコーナーです。このコーナーはリスナーの方から寄せられたハッピーな出来事をご紹介して皆さんでハッピーの共有をしましょうというコーナーです。 ぜひどしどし皆さんが日常でハッピーに感じたことを私たちに教えてください。では本日お便りをいただきましたのでご紹介させていただきます。
ありがとうございます。
ラジオネームジャンガリアンドブースターさんからです。
はい、
ヒカルさん、ユイさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。僕の小さな小さなハッピーなのですが、よかったら聞いてください。先月ふらりと寄ったお店でずっと欲しかったワークシャツをかなりのお買い得値段で見つけました。
お
とても安かったのですが、出費が続いていたもので悩みに悩んだ末諦めました。しかし帰り道も寝る時も頭から離れず、気づけばシャツのことばかり考える始末。
あるある。
今年はワークシャツブームらしく相場もどんどん上がっていきます。ネットではすぐに売り切れ続出、ますます逃したお買い得品への後悔が募っていきました。そんなコーナーで2週間ほど経った頃にもう確実に売れているだろうシャツをわざわざ見にお店まで行きました。奇妙な行動ですが、売り切れた現実を確認して未練を断ち切ろうとしたのです。
わかるわかる。
わかりますよね。するとなんとほとんどの品物が売れて入れ替わってる中、僕の狙っていたシャツだけ残っていたのです。
おーすごい。
さらに目を疑うことに、プライスタグの下にはさらに半額のシールが貼られているではないですか。
すごいすごい。
僕は興奮して思わずガッツポーズをした後、天井を見つめながらありがとうありがとうありがとうと心の中でつぶやきました。ゴールを決めたサッカー選手のような心境でした。
かっこいい。
近頃あまりいいことがなかったので、なんだかご褒美をもらったような、慰めてもらったような気持ちになり、もうちょっと頑張ってみようと思いました。僕の小さなハッピーでした。ジャンガリアンロブスターさん、素敵なエピソードありがとうございました。
買ったのかな。
あ、これ多分買ったと思いますよ。
買ったのか。
買ったんですよね、きっと。
よかった。そ
う、せっかく半額だったらもう、ありがとうね。
買うよね。そうだよね。わ、まあ、すごいラッキーですね。
ね、本当やっぱさ、最初は欲しいって思ってからすぐ買う場合もやっぱりありますけど、やっぱ本当に欲しいかとか、それこそまあ今月が出費とかいろいろ考えてからやっぱり物を買うじゃないですか。そうやって考えるうちに売り切れてしまって、ああ買っておけばよかったってことやっぱありますよね。
ありますよね。
でもジャンガリアンロブスターさん、その逆でなんか諦めて買わなかったものがセール品になってて破格で買えたって、
それはもう縁ですね。
ラッキーですよね。
すごい。
いやこれは嬉しすぎますよ。
全部の選択が正しいってことですもんね。1回目で買わなくて正しかったってことですもんね。
ですよね。
すごい。
いやこれはもう大きなハッピーだと思います。
すごい。
いや本当にジャンガリアンロブスターさん、 お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さんのハッピーもぜひお待ちしております。
はい、お願いします。
以上、聞かせてハッピーストーリーのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。はい、私自身がとても後悔に思った体験をお話しすることで、誰かの助けや励ましになれたらと思い、この話題を選ばせていただきました。
はい、
実は先月、母を病気で亡くしまして、ちょうど病気が悪くなってきて、精密検査をしようと話していた頃だったのですが、ある日突然倒れ、そのまま他界してしまったんですよ。悪くなっていることに気づいてあげられなかったこと、もっと気遣いやできることあったんじゃないか、もっと話を聞いてあげればよかったと、とても後悔しています。私が今一番思うことは、もう夢でもいいから母の声をもう一度聞きたいです。
そうですよね。
この思いって残された人にしか感じないことですし、大切な人がいなくなることの辛さを知りました。最近警察のホームページを見たんですけど、現在自ら命を絶ってしまう方が年々増えてきていて、2022年は前年に比べ 4.2% 増加したそうです。
そんなに
増えてる
ん
です
ね。
数値で言うとそこまでと思う方もいらっしゃると思いますが、
4.2% か、
人数で言うと874人だそうです。特に驚いたのは女性の約2倍、男性の方が多いんですよ。 これを見て思ったことは、悩みが生まれるのは今を一生懸命生きているからこそ考えられることだと思いました。
確かに。
辛い時はまず周りを見渡してみてください。会いたいと思う人が必ずいるはずです。たった一言でも自分の気持ちを伝える勇気を持ってみてください。言葉に出して話すことはとても大切で、私自身も話すことで楽になりました。周りに誰もいない人なんていないですし、あなたがいなくなって後悔する人、悲しむ人は必ずいます。周りに困ってそうな人はいませんか？仲のいい人や好きな人だけでも十分なので、お話を聞いてみてあげてください。話を聞くのも人の気持ちを知る勉強になると思いますし、最後に明日を迎えることが楽しみになる方法をお伝えしたいと思います。
知りたい、
はい、知りたい。
夜寝る前に、今日プラスに感じたことを思い出してみてください。例えば今日食べたあれが美味しかったなとか、楽しかった話題や、可愛いと思った動画でも何でも OK です、それらを思い出した後は、明日やりたいことや誰かに話したいこと、見たいものや食べたいものなど一つでいいので考えてみてください。お二人は明日やりたいことや食べたいものありますか？
明日やりたいこと、
食べたいものでも。
私、私先日ディズニーランドに行ったんですけど、私実はミニーちゃんが大好きで、ミニーちゃんのぬいぐるみを買ってきたんですね。
いやもう、
そうで、実は毎晩そのミニーちゃんを抱っこしてから寝るのが習慣に最近なってて、
かわいい。
毎晩寝る前に抱っこしてかわいいと思って寝るのが幸せなんですよ。明日も同じくやろうと思います。
こんな可愛らしいエピソードの後に言うの恐縮なんですけど、
いやごめんなさい、もうなんか逆に
私は梅干しを食べたいです。
最後、最高。
明日じゃなくて帰ったら食べたい。
それって趣旨に合ってますかね。
はい、あ、でも食べたいものがあると大事です。
やりたいことをやっていくとかね、なんかそう自分の好きなことをやるって大事ですよね。
もう後悔が一番。
そうそうそう、できるうちにやらないとみたいな。
そうですね。私のハマってる梅干しをさっき、そう、今月ヒカルさんが誕生日だったので、
そうなんです。そうなんです。
プレゼントしました。
そう、さっき誕生日プレゼントサプライズで梅干しをいただきました。
ちゃんとおしゃれにスタバカードと梅干しっていうギャップで提供しました。
私も美味しくいただこうと思います。私も梅干しを。
そう、前美味しいって言ってくれたからね。
そう、前、そう、あの、そう、前打ち合わせの時にゆいちゃんが梅干しをくれて、それをちょっとつまんだら、これ美味しいねって言ってて、そしたら一袋で今回くれて
大量に 600g ぐらいの、ね、
すごい大きいサイズでくれて。
そうなんですよ。
そう、私もそれは食べようと思います。
ありがとうございます。明日も楽しみにしてください。
マイナスな気持ちで一日を終えたらその日がもったいないです。今お伝えしたことを考えるだけでもリラックスできますし、生きている楽しみを感じられます。考えられることは一生懸命生きているからこそできることです。ぜひ騙されたと思ってやってみてください。私のような後悔をする人が減り、皆様の一日一日が少しでも充実していることを願っています。
はい、
以上、サブパーソナリティ純アリスのコーナーでした。ありがとうございます。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、続いてミュージックのコーナーです。明日から頑張れる曲について、私が芸能においてはもちろん、新しい挑戦をするときにはこれを聞くと何も怖くなくなるという曲です。
はい、
それではお聴きください。中島みゆきでファイト。はい、以上ミュージックのコーナーでした。続きまして佐々木ゆいのコーナーです。私は今回2つニュースがあるので2本立てでお話ししようと思います。まずオープニングでお話しした SNS についてからなんですけれども、 前提として、まず実は来月の8月で芸歴1年になるんです。
おー、おめでとうございます。
ありがとうございます。今までは芸歴ほにゃらら花月ですって言って、うん、例えば今だったら芸歴11ヶ月ですって言って、その割には舞台3本やったり、活動量すごいねって監督や制作の人に言ってもらえたりすることが多かったんですね。でまさにこのラジオは芸歴8ヶ月の時にやらせてもらったり恵まれてて、でも私のウィークポイントとして SNS のフォロワーが少なかったんですよね。日々の活動に追われて SNS が後回しになってて、でインスタグラムは芸能始める前からの友達がフォローしてくれてる状態で、フォロワー500人ぐらいだったんですよ。だからファン自体も少なくて、そこで芸歴1年を来月迎えて丸々か月ですっていう歌い文句が言えなくなる前に、この自分の弱点を克服したいということで、ファンをつけたいと思って SNS を強化しました。
すごい。
そう、オーディションや書類で SNS のフォロワーを聞かれることって結構多いじゃないですか。そうだからだいたい10日前の7月12日から具体的に本気で運用を始めて、今はフォロワー1500人超えました。
おー、すごい。
すごいですね。
10日で3倍くらいになって、
いや本当すごい。
そうなん、そしたらやっぱりファンもできてありがたいことに、私の画像をスマホのホーム画面にしたって言って送ってくれたりとか、私のインスタに上げてる写真で動画を作ってくれたりとか。
おすごい。
たった10日なんだけど、その短い期間でも応援してくれる人ができて、それがすごい、こんなに嬉しいんだなって思いました。で、その SNS を強化するにあたって、芸能をやってる子に声をかけて、私がコミュニティを作って。
おお、すごい。そこまで行動してる。
たった10日で。そうなんで、情報交換しながらみんなで協力して SNS 運用をやってます。でコミュニティメンバーも10日から10日間で、今50人ぐらいになります。
すごい、すごい大きい。
私は芸能活動においても SNS 活動においてもスピード感を重視しているので、このスピード感が私らしいなって思って、客観的に思います。
いいこといいこと
そう、 SNS は見てくれる人の動きを分析して、どういう投稿に需要があるかとか考えて、何時に投稿するかを決めるのがマーケティングをしてる感じがして結構楽しくて、でそうは言っても思ってたのと違うのが伸びるっていうのは、昨日 TikTok も始めたんですけど、1週間前にその TikTok とインスタどちらでも経験して、TikTok もとストーリーズっていう24時間で消える気軽な投稿したつもりが、間違えてプロフィールに残る投稿しちゃって、伝わりますかね、これは。
残っちゃう方にしたね。
そう、24時間、そう、適当な写真を投稿してしまったんですよ、24時間で切ると思って。そしたらすごい再生されてて、そう、普段の4倍ぐらい再生されてて、初めて1300回 TikTok で再生されて、なんでって、まだまだ掴めないところもあります、よかったらインスタ、TikTok 覗いてフォローしてもらえたら嬉しいです、Twitter にもラジオブログにも URL 貼るので、ぜひお願いします、そして2本立て2つ目の、ミスワールドというミスコンで茨城代表になりました、
おめでとうございます。
こっちが先、こっちを先に言う方だと思うんですけど皆さん、ミスワールドという世界三大ミスコンはご存知ですかね、ミスユニバース、ありがとうございます、ミスインターナショナルに並ぶミスコンで、最も古く歴史のあるのがミスワールドです、年齢的に28歳に私がなる年なので、これからのミスコンには年齢制限があって、出場できるのが最後の年なので、結果を残したい。そうなんです、その結果を残したいと思って挑戦しました、ミスワールドはいろんな審査があって、一次審査で1時間ぐらい面接したり、二次審査でダンス、私もアリスさんと同じようにバレエをやってたので、バレエの審査、バレエを踊ったりとか、
すごい、
あとミスワールドのスローガンが目的のある美なので、自分の目的をプレゼン資料にまとめてプレゼンしたりとか、あと英語でスピーチしたり、日本語でスピーチしたりっていうのをやって、そうなんです、やることも多いし審査の種類も多いので、結構得意分野と苦手分野があって大変でした、でももうミスワールドの茨城大会は今年から始まったので、茨城大会初代グランプリになって責任のある立場となり、気を引き締めて今後とも精進していこうと思います。はい、以上メインパーソナリティ佐々木優衣のコーナーでした。
ルトユイの明日へのランウェイ。
はい、続いてヒカルがお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです。こちらのコーナーはセロトニンアップのコツをご紹介させていただきます。今回はリズム運動です、はい、ゆいちゃんさ、リズム運動って聞いて何か思いつく、
はい、なーい、ドドスコスコスリズムネタみたいな、
リズムネタみたいな、なるほどなるほど。アリスちゃんは、
いや、ないですね、
わかんない、
わかんないです。リズム系ですか。
あ、今日ね、じゃあちょっと紹介していくね、うん、あのリズム運動って、まあ、の簡単に言えば一定のリズムを重視した運動のことなんですけど、まあ、ウォーキングとかジョギングとか、あとサイクリング、ダンスなどですね、
うん、あ、
そう、まあ、ただこうやってこういうことって普段やってないとなかなかね、やる気にならないと思うんですけれども、そう、でも皆さん安心してください、
はい、
実は日常でできる簡単なこともリズム運動になるので今日はご紹介しますね。
お、はい、お願いします。
それは咀嚼、つまり噛むこと、うん、そう、あとは呼吸なんかもあります。
へ、
まあ、これだったら日常的にできますよね、
うん、できます
、うん、ガムを実は20分ほど噛んでるだけでもセロトニン増えるそうですよ。
へー、そう、
あとは呼吸だったらよくある腹式呼吸とか、
うん
うん、まあ、ただ普段してるような意識しなくてもできる呼吸はセロトニンには関係しないのでこちらはしっかり意識して腹式呼吸を皆さんするようにしてみてください、
はい、
うん、まあ、呼吸だったらもう何も用意しなくてもいいので簡単にできますよね。
そうですね、
うん、それこそできれば3ヶ月以上こういうことを続けることで、うん、セロトニンを分泌しやすい体に変わるそうなので、そうなので、ちょっと疲れたなとか、うん、そんな日はぜひ寝る前にでも腹式呼吸をして、ぜひセロトニン増やしてハッピーに過ごしていただけたらなと思います、
うん、はい、はい、うん、面白い。
そう、
それリズミカル、うん、一定のリズムを刻まなくてもいいんですか、
う
ん、
そう、やっぱ噛んでるってずっと噛むじゃないですか、
はいはい、
そう、なのでその噛んでるっていうので自分の中リズム刻んでるみたいになるのでいいそうですよ。
へー、
そう、
そうなんだ、そう、面白い。
で結局なんかその20分ぐらいからこうセロトニンがこう、そう、なんか10分過ぎたぐらいかな、そう、ちょっと続けてないとセロトニン出始めないから20分ぐらい続けてると出るそうです。
それを3ヶ月続ける
、ね、あ、そうそう、3ヶ月続けるとだんだんそのセロトニンが出やすい体になってくる。そう、
したいです。
そう、出や
すい、
ぜひ簡単にできるので
、ね、やってみま す,
ます、ね、そう、
こういうの今ラジオを聞いて車に乗ってる方も、ね、
あ、そうそうそう、ね、車に乗りながらとかもそうできるので、うん、ガム噛むとか、
うんうんうん、
腹式呼吸 なんかもガムなくてもできるし、
それは腹式じゃないといけないんですもんね。
あ、腹式呼吸と、あともう一個丹田呼吸っていうのがあるんですけど、うん、多分皆さんあんま普段やってないと思うので、うん、
はい、
そう、腹式呼吸がオーソドックスでやりやすいかなと思って腹式呼吸今日はご紹介しました。
へえ、車に乗りながらできますね。
うん、そうですね、
ぜひやってみてください。
ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということでヒカルのワンポイントセルフケアのコーナーでした。はい、ということであっという間にエンディングの時間になってまいりました。公式ツイッターと公式インスタグラムはすべてひらがなでハッシュタグアスランラジオで検索すると出てきます。番組ではお便りも募集しております。
はい、
あなたの日常で起きたハッピーストーリー、うん、あなたが知っている美味しいと噂のグルメ、
うん、
あなたが日常で頑張ってること、
うん、
番組で流してほしいリクエスト曲とその曲にまつわるエピソードをぜひ番組へお送りください。
お願いします。
宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。
はい、またラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけますのでぜひお楽しみください、
はい、
次回のドリームキングラム光とゆいの明日へのランウェイ、放送日は8月25日金曜日18時30分からです。それでは皆さん、今日も素敵な週末をお過ごしください。お相手は
モデルの花木光と、
モデルと女優の佐々木ゆいと、 モデルと女優のジュン・アリス。
またね。ありがとうございました。
ありがとうございます。